主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、うん、内容に関してはご容赦ください、
う
ん、おもれき第254回です。
254、
はい、
はい、
友達がね、
友達
北海道旅行に行ったんですよ。
ほう。
で、網走のね、網走監獄行ってきて、
刑務所、
うん、5時間いたんだって。
5時間、
はい、
はあ、
なんで5時間もあそこにいられるって思ったぐらいなんですけど、
うん、
今ゴールデンカムイって知ってます？
何、知らん。
あ、アニメなのかな、漫画。
ああ、そんなの、うん、
でちょっと待ってね、ゴールデン、
ゴールデン、うん、
カムイ、
本当だ、カムイ、うん、
で
変換予測で出るね、
アニメだね。
アニメかって書いてあるね、うん、漫画なんですかね。
漫画、
うん、
アニメで、僕も詳しくは知らないんですけど、おそらく北海道を舞台にした。
あー、なんかアイヌとなんか兵隊さんみたいなやつでしょ。
うん、
アイヌと兵隊さんでわけわかんないけど、
うん、なんかで、ほら、で網走監獄にさ、
は
あ
は
あ
はあ、
なんか味噌汁で鉄格子を錆びさせて、
あー、脱獄ね、
脱獄したのって展示してあるじゃないですか。
うん、
どうもそのこのゴールデンカムイのお話の中に、
うん、
その脱獄した人も登場してるみたいなんですよ。でその漫画大好き女が行って、網走監獄も行って、5時間ほどいたんですって。
うーん、
行ったけど5時間も見る滞在する内容あったかなと、
まあ、
ね、5時間、2回行きましたね、網走監獄。
あ、そう、
うん、みなずきくんとも一緒に行ったよね。
みなずきくんは行ったね、
一緒に行ったよね、
うん
うん、で、そう、あそこのお土産屋でね、網走刑務所って焼き芋入ってる土産物と入ってない土産物があって、焼き芋が入ってるのは刑務所で作った品で、
隣のね、
うん、っていうので一応刑務所で作った作品の方を買って帰ってきたな。今もニポポ人形は置いてある。
ニポポ人形な、あったな、そんな。
灰皿はどっこ行っちゃったか覚えてないや。
へー、何回行ったかな、もう2回か、うん、
2回、うん、刑務所の方は1回だけ。
刑務所、まあね、
そこから網走刑務所の方、
遠目で見るだけだけど。
あ、目の前まで行ったよ。
あ、そうな
の、うん、
うん、
あの、入ってたわけじゃないからね。
あ、そうな
の、うん、
うん、いや、てっきりそういうこと、
善良な市民ですから。
いやいやいやいや、まあね、魔が差すってこともあるからね。
僕警察、だって警察署なんか行く？
雑称？
免許の更新とかなしで、
あ、
僕数えるぐらいしか警察行ったことないもん。
そりゃ普通はそうでしょ。
刑事課に呼ばれたのが1回でしょ。
あ、やばいじゃん。
ありますよ、取調室入ったことあるもん。
あ、マジで、
うん、取調べ受けたことあるよ。
あ、
うん、仕事だからね。
うん、
旦那許してくださいよ。
カツ丼壊してくれた。
カツ丼出なかった。でもね、なんか3人ぐらいの刑事にね、取り調べ受けてさ、
うん、
同じ質問3回させられるの。
ああ、まあね、だいたいしつこく聞かれるよね。
で、なんかあれね、試されてんだってね。
ああ、
同じ質問して
よ、さっきと違うとかね、
うん、とかっていうと、
さっきこう言ったじゃないかとかってね、
なるんだって、
うん、
で、僕はちゃんと正直者だから、ちゃんと本当のこと言って、3人とも同じこと言って、
うん、
言ったから、あの、認めてもらえたけどね、
うん
うん、まあ気持ちのいいもんじゃないね、
うん
うん、刑務所はね、それぐらいかな、警察も、うん、
刑務所と警察は大違い。
まあね、今ね刑務所のもねちょっとねこう仕事で関わってくるんでね、まあね本当でもね、あの網走刑務所、違う監獄か、
博物館の方は
ね、博物館が監獄だよね、
監獄、
うん、あれ昔使ってた刑務所を移築して今のとこなんだよね、確かね、あの放射状の刑務所ね、
うんうん、古いね、明治の
明治村にもよく似た金沢監獄があって、あ同じようなものが、
そうそうそう、うん、奈良とかもね結構古い刑務所、
ああそうだね、うん、なんか素敵なね建物的建築物的には、
まあまあまあ独特だけどね、うんうん、まあでも刑務所だから ね、
まあ、うん、しなんちゃああいうの習慣っていうの、
うん、
はされない生き方でも、ほら今年あれじゃない、
何
広島の瀬戸内海の島脱走した人いるじゃん、
あ
やっぱ大変なんだろうね刑務塀の中の暮らしって、
あの人でも塀の中じゃなかったでしょ、
半分外みたいな、それでも大変なんだろうね、
うん、
ああいうとこのお風呂とか見た時なんか印象深かったね、あれ網走刑務所、網走監獄じゃなかったかな、
お風呂
なんか横にさ一列に並んでピーって言ったら、
そうそうそう、
お湯使ってピーって言ったら出て洗ってて、なんかこう
薬剤映画とかでね、うん、よく見ますね、
ああいうのね、うん、まあちょっとダメだわ、さあ今日はね、あのそんな刑務所の話ではないんですよ、
うん、
ちょっと今日はね古代に久々に、
何の関係もない
ないんです、これは
ちょっと考えてください、
これはケリーさんの素敵な日常を話す大切な時間
ですよ、の中でもなんかないの、ちょっとこう関係あるとことか、この刑務所なら刑務所っぽい話とかさ、
一応ねいろいろネタ作るの大変なんだから、
言ってみや、これから何を刑務所の話を散々喋ったとあなたは何を話すんだ、
今日は万葉集、
むちゃくちゃやんけ、
なんこのギャップがいいんですよ、
万葉集に失礼だよ
あれはあれ、これはこれですよ、ちゃんと切り替えて、
うん、
万葉集のね、こうまあちょっと歌を紹介して、そのやっぱ当時の文化を知ろうというような、
うん、
まあ、当たり前な展開なんですけども、
食べ物ですな、
食べ、特にね今日は食べ物に特化してね、
うん、
万葉集の食の歌の一という、寺川町夫さんの論文から、うん、今回は、紹介させていただきます、
うん、
万葉集って昔の和歌でしょ
和歌集
ですね、そのままだよね、うんうん、それくらいは知ってますよ、
うん、
で和歌って五七五七七ではないんだよね、あれ短歌なんだよね、
和歌、
和歌と短歌を、短歌、和歌ってのは広いの、
まあ、似たようなもんだけどね、まあ、和歌はまあいろいろそのね長い歌とかいろいろあるけど、
長い歌もあるの、
そうですね、うん、でも和歌と短歌はまあ一緒なんじゃないの、基本的には、
古今和歌集とかって、うん、あれ短歌がいっぱい載ってんじゃないの、五七五七七でしょ、
うん、
万葉集は五七五、え、五七五七七以外のもあるの、
あるよ、長歌、長い歌とか
長い和歌もあるの、
うん、和歌っていうのかね、そういうの、うん、まあ、でも大和の詩だ、ね、まあ、詩的なね、
うん、へえ、
まあ出ますけどね今日
も、うん、そうですね、うん、
最後に、
でこれもうね柿本ひとまろが編纂したの、
うん、まあ一般的にお供やのやかもちじゃないかなって言われてるけど、まあ多分実際はな結構何期かに分けて誰かが集めたもの、うん、誰か集めたものを最後、まあ、全体まとめたのがお供のやかもちかなみた
いな、奈良時代ぐらいには
最終形態は、
ね、ができたんだ、うん、でも歌を歌える人っていうのはいるよね、
うん、
もうその貴族も一般人でも歌は歌えるよね、
うんうん、
記録として残していくっていうのは貴族じゃないと、文字がない時代だもんね、
知識階級でないといけないね、うん、
そうすると何、この万葉集の歌っていうのは、
うん、
よくほら多分貴族とかは 歌会とかやってるのを残してるわけ、うん、だけを残してるわけじゃないわけじゃん。
そうやね、
一般市民の歌とかも入ってるわけじゃ
ない。万葉集は特にね多いですよね。東歌とか咲森歌っていうような一般の英詩とか庶民の歌もたくさんあります
ね、うん、それはどうやって聞きつけたんだろうね。
ねえ、まあまあやっぱり集めたんでしょうね意図的に。
うん、さあそういう万葉集ですね、本当にあの上は天皇貴族から下級役人先森庶民などさまざまな身分の人が読んだ歌が2時間4500以上集まってるんだ、
うん
うん、すごいね。
そうね、
でまあだから本当にいろんな身分の人の歌があるので、その時代ですね、その時代の、古代の政治や社会を知る上でも貴重な資料ですと、
うん、
そうすると僕はその柿の本の人まろ
う、
ぬかたの大きみ、
うん、
山辺の
山の辺の
赤人、山の辺の 赤人、
うん、
とかあと誰が有名、セミマル、
セミマルは百人一首でしょ。
そうだな、
うん、まあその辺でしょ
う、うん、
有名な人はね、うん、
そうすると何これいっぱい歌ってる人もいれば一つ一個しか採用されてない人もいたりする
んだよ、ね、まあもちろんね、それ庶民の歌なんかそうだし、うんうん、
はい、そういうね、まあそういう、まあ、当時の貴重な当時のことが分かる貴重な資料でもあって、あとなんか方言による歌も収録されてるんだね。そうするとその言葉の変遷とかじゃなくて方言の変遷なんかも分かる資料にもなるんだ。
万葉仮名だから音じゃないですか、
うんうん、
漢字だと読みは分かんないじゃないですか、
うん、
それをどう発音したのかは分かんないけど、
うん、
万葉仮名と音で表記してあるからそれを当時どう発音してたのか分かるわけじゃないですか。漢字地だと分かんないでしょ、うん、どう読んでたかは、うん、
なるほど。じゃあちょっと今日はその万葉集、たくさんある万葉集の歌で
4500首の中の
中から食べ物に、
食べ物にまつわる有名な歌、は
い、そうか。たら網走の話じゃなくケンタッキーフライドチキンのネタがあったからそっちにしとけよかった
ね。まだまあ許せるけどな。ちょっと刑務所は僕はどうかなと。
え、ないの刑務所、罪人の歌とか入ってないの万葉集に。
意味がわからない。
だってその死ぬ前の時世の句とかさ。
少なくとも今日のテーマには関係ないです、
はい
はい、
こんな歌があります。16巻の3829番目の歌。
万葉集は全部こう通番が
通番
歌に入ってます。
じゃあシリアル番号は3829番目の歌。
そうそう、
で16巻に収められてるってことね、うん、20巻中の16巻に、3829番目の歌があります。誰これ、長井、
長井の吉麿でしょ
う、ね、長井の吉麿、
うん、
長井があの短い長井に
意見の
意見とか意見するのいいですね、
うん、
吉麿、吉麿、
吉麿で
しょ、吉麿、吉野の吉に麿ですね。
麿、
ひしほす、ひしおすに、
ひしおずでしょ、
ひしおずに、ひるつきかてて、たい願う、たい願う、
うん、
我に、なみえそ、
我にな見えそ、
我にな見えそ、
なぎの厚物、
なぎの厚物、
うん、
は
ひしおずに昼つきかててたい願う、我にな見えそ、なぎの厚物。
あ、か漢字の方が見やすいな、
うん、
ひしおって醤油のことじゃないの。
まあ醤油の元祖ですね、
うんうん、醤油とお酢、酢醤油ってこと？
そんな感じでしょうね、うん、まあ味噌っぽい醤油って感じかな。
酢醤油に、
うん、
昼つき、昼つきって何？
昼ってあの伸びる、なんだっけ、ニンニクのちっちゃいみたいな野草があるじゃん。
あ、漢字はそうだ。
そうそう、だからちょっとこう、うん、あの香辛料っぽい野菜。 ニンニクっぽい、うん、
ニンニク、
ニンニク酢醤油って感じかな。
はあ、つきかてて、
それをこう潰してぐちゃぐちゃって、そのニンニクをすりおろして塩酢醤油に混ぜてみたいな感じ。
あ、うん、そんなハイカラな。
そうそうそう、
タイ願う、タイってお魚のタイを願う、うん、
タイを
食べたいなってこと。
ニンニク入りの酢醤油につけて食べたいなと思ってる私に、我にな見せそう、私に、そんな私にそんなものは見せないでください。ナギの厚物、
水ネギの、
うん、
水ネギって何。
ナギっていうのはなんか水青いっていう、なんか今雑草らしいですけど、
セリみたいなもん。
いや、もう本当に草みたいな、
はあ、
でもこの頃はなんかまあちょっとした最低の野菜みたいな感じで使ってたみたいですね。
ペンペングサみたいなもんだよね。
ペングサ、本当にその辺の雑草みたいなのを食べるときに、まあ厚物だからね、おつゆ。
これで厚物っていうような感じで、う
ん、洋館の館、
はあ、で厚物っていう
の、厚物、
この草のスープ、
うん、
吸い物。
そうそうそう、
あーはー、はい、もう一回改めて意味ね、
うん、
ひしおと酢に、なんだっけ、
ヒル
をすり混ぜてタイにかけて食べたい私に、なぎ
の
厚物なんか見せないでくれ、
うん、
まあ本当に日の丸弁当の時に、
うん、
うなぎ食べたいと思っても日の丸弁当の時にうなぎなんか食うのを見せないでくれと。
美味しいもん食べたいなって時に出てきたのが、
こんなんが歌手に入ってんの、
うん、
これどういう基準で採用してるんでしょうね。
まあ多分ね、これは宴会の時の歌じゃないかって言われてるんですけどね。そのいろんなごちそうを楽しんでる時にそういういろいろ食べ物読んだりとか、うん、
でもその風景はちょっとわからないけど、当時から酢醤油みたいなのとかニンニク入りのとかあったってことでしょ、うん、タイも食べられて、
ちょっとうまそうじ
ゃないですか。高級料理ってことだよね、
う
ん、まあ、
そうでしょうね、ごちそうの一つの代名詞なんでしょうね、うん、
で草も食べてたのって、
草のスープっていうのは多分最低ランクの食べ物だったんでしょ
うね、っていうのが分かるんだ、
うん、
面白い。はい、さあ続いて16巻に載ってるナンバー3858番、
うん、
さっきと近いね、大友のやかもちさんの歌です、うん、
これ結構有名な歌ですね、
はい、うん、石丸に、
うん、
我もの申す夏痩せに、よしというものぞうなぎ取り目せ、
うん、
は石丸、
石丸さん、
石丸って人の名前、
人の名前ですね。
我申す、私は言いましょう、
うん、
夏痩せしている、
うん、
良いというものに、夏物して夏痩せしている私に、
うん、
夏痩せしているのにいいものは、
うん、
うなぎを食べるといいよってこと。
そうそうそう、
ああこれ簡単な分や、
うん、
うん、石丸って誰さ。
石丸はそんな有名な人じゃないけどね、まあ、吉田の村治おゆっていう人が、あざが石丸っていう名前だったみたいですね。
うん、石なんだね、
うん、
石丸殿に申し上げます、夏痩せにいいものなのでうなぎを取って食べてください、
うん、
多分こんな時から言われてんだね、やっぱうなぎは
人気あるのね。なんだっけ、平賀源内だっけ、
平賀源内が土用の牛、
ね、って言うけど、うん、まあ実はもう古代からこんなことが言われてたんですね。
最近うなぎ食べます？
高いね、
食べたことないんだけど。
あなたのあの辺なんか多いじゃないですか。
多いよ、
ケリーサンタウンの、
ケリーサンシティのね、隣近所ね、
うなぎあの辺多いんだろうね、うなぎ。
なんかね、あれあっちの方はね、なんか暑いから
適当だな
いや、なんか聞いたことあるんだけどね、有名なうなぎ屋さんあるでしょ、
何軒かあるよね、
うん、でっかいのとか、でっかいなんかてんこ盛りのうなぎ屋とか、
ああ、あの県庁所在地のとこでしょ、
そうそうそうそうそう、
ホットケさんみたいな、ね、
うん、ホットケさんみたいなうな丼とか、あれもどんどん高くって、 あそこは行ったことないですけど、もうだってスーパーのうなぎも高くて、
うん、
なんかそれだったらなんか肉とか安い肉いっぱい食った方がいいなとか思っちゃって、もう何年も食べてない。でもね、その旧街道沿いに昔からある旅館で宴会したことある
んですけど、ああ、なんか言ってたね、知り合いが、
うん、その旅館の娘なんですよ。でそこね、昔からうなぎ料理が一つ売りで、
なんか言ってたね、
で一緒にまあね、宴会だから隣の人がさ、うなぎ嫌いなんだって、いっぱいかば焼き出てんのにいらないからって、もう食べまくったよ。
いや、そら
あれが最後だと思う、がっつりうなぎ食ったの。
かわいそう。
だってすき家とかでさ、うな牛丼とかあるじゃん、あんなの食べたくないじゃん。
あんなのうなぎじゃないもん。
だからない、最近食べたことない、うなぎって。
食べれないね、なか
なか。庶民の食べ物じゃなくなりましたね。
いやー、うん、ちょっと高いよね、2000円とかするもんね。
波でもさ、ね、そんなんでしょ、
最低でもそんなん
だ、うん、だってこんなちょっとしたお重でもさ、ちょっといいのにするとも5000円級じゃん。そうそうそう、ちょっとそれだったらまだ松阪牛とかの方が安いよ、まあ、
確かにな、
うん、
うまい肉でも食いたいけどね、
うなぎね、はあ、美味しいね、食べたいね。でも土壌とか違うじゃん。
違う違う、うん、あの油の感じとかね、うん、飯に合うね。
アナゴもやっぱ物足りないね。
アナゴはまた違う、ね、うん、あれは
ちょっとさっぱりしすぎだよね。ハモって食べたことないんだけど、
ああ
、あれは別物なの、ね、やっぱお魚
違う、
うん、
小骨が多いしね、
うん、はい、大友やかもちさんでした。はい、続いて木のジョロ、
イラツメでしょ、
イラツメ、はい、うん、木のイラツメさん、これね、大友のやかもちに送った歌ですって、
うん、
はい、訳がため、
うん、
我が手もすまに、
うん、
春ののに抜けるつばなぞ召して越えませ。は？わけがため
。わけがため。あなたのために。我が手もすまに春ののに抜ける抜けるつばなぞ召して越えませ。
は？
うん。愛しいあなたのために我が手もすまに。手も休めずに一生懸命春の野原で抜いた
つば？
つば。
きたな。
違うし、字が違う。目の花を食べてどうぞ太ってくださいみた
いな。ね、つばっていうのはなんていうのこれ？ほこ、ほこ、草がむりにほこ。
かやっていう字に、あの血の血の
種
のかやっていう字ですね。かやの花って書いて。
それと花で。
うん、
チノでチガヤという植物の花穂、
うんうん、
花なんだね。
花のこうワカメ、
うん、若いワカメって若い、ね、昆布じゃなく若いね。
違う違う、うん、スポッて抜くとこう根っこの方が結構甘い、ほのかに甘い感じ。
チガヤ、
チガヤってよくある雑草ですよ。
また草、
うん、
何この当時草チガヤ、これか。
典型的な草って感じ。
こんな雑草じゃん。
雑草ですよ。
こんなん食べるの？
それは食べれない。それの花のつくところスポッて抜くとこう下に何でもタケノコみたいにちょっと柔らかくてふにゃっと
したところ。ほら猫じゃらしのふわふわ版みたいなやつだねこれ。これ。食べるの？
それの根っこの根っこじゃないその
花？
その花をスポンって抜いたその茎の付け根みたいなとこ。
猫じゃらしとすすぎのアイノコみたいな草よね。
あなた田舎の出身だからそんなん食べないの？
食べないよ。 昔の人、昔ほら野菜ね、いつ頃からどんな食べてたかって言ったけど、よくある今の野菜、よく今食べる野菜とかの話しかしてなかったからさ、なんかこんなの食べてんだね、大変だね。はい、この花は若い時食べたほなかに甘いんだって、はい、で、甘味料といえば蜂蜜、水飴、飴、
甘
ずらとか、まあ当時のものですよね、まあ、草をやかもち様のためにこしらえて、あのせっせと野原で摘んで、こしらえて、やかもちさんこれ食べて太ってくださいねって言ってるんでしょ、太れないよね。
だから甘いものが全然ない時代の話だ。そんなほのかな甘みもすごい貴重だし。
そうなんだ。
血がやって、それこそほら前のあの水好きの話じゃないけど、血の輪ってあるじゃない
ですか。血の輪。
あれってまさに血がやじゃないですか。雑草のそのほら力強さっていうか、そのパワーの一つの象徴でもあるけど。
あ、元気が出る。そうそうそうそう。あ、でもね。なんかこの植物はね、サトウキビに近い種類なんらしい
よ。まあまあね、イネ科の植物だから
だからその糖分を蓄える性質があるって、
それもだから結局集めてあげないと食べれないもんだから、
はあ、はい。じゃあもう一個、はい、第5巻にあります 802番目の歌ですね、
うん、
山の上のオクラ。
は
あ、ああ、これ万葉集じゃない、百人一首の人だね。
オクラなんか違ったっけ、百人一首にないでしょ。
なんで僕知ってんの、万葉集だから。ああ、はい、え、
貧窮門道家とか知らないの。
あ、なんか知ってる、
うん、絶対勉強したでしょ、
うん、話で、うん、オクラさんって百人一首になかった。
オクラはないでしょ、
うん、
あったっけ、
うん、なんかあったような気がするけど、違うかもしれないけど、名前は知ってる、うん、すごい名前だよね、オクラって。
オクラ、まあね、
今とは違う、ね、まあ、名前からしてネバネバしてそうですね。子供らを思う歌だそうです、
うん、
はい、うりはめば、
うん、
子供思うくりはめば、
うん、
まして死ぬはゆ、
うん、死ぬばゆ、
死ぬはゆ、
死ぬはゆ、
死ぬばゆ、
死ぬばゆ、
死ぬばゆ、いずくよりきたりしものぞ、まなかいに、
うん、
元なかかりて安いしなさぬ、
うん、
は
あ、は
あ、あのね、これね、漢字バージョンの書いてあるのと、
うん、
ひたすらひらがなバージョンと2つ載ってるんだけど、僕ら見てる資料、うん、ひらがなの方だけで読むと何言ってるかさっぱりわかんない、
うん、
で漢字は漢字で読めないしさ、はい、うりはめばっての、うりを食えば、
うりを食えば、子供を思うゆ、思うゆ、くりはめば、まして死ぬ、まあ、死ぬばゆ、死ぬばゆ、いずくよりきたりしものぞ、まなかいに、もとなかかりて、やすいしなさぬ。
漢字で言うと、うりを食べれば、
うりをはむですね、食べれば、う
ん、子供を、
子供が思われる、ももはゆ、
くりを食べれば、
うん、
まして死ぬばゆ、死ぬばるる、
うん、死ぬばゆ、これなんかほら、さっきの方言の話で、
うん、
今我々は忍ぶって読むけど、当時は死ぬばって死ぬぶって読むんだなっていうの
は、あ、昔の発音じゃないの、
死ぬ、うん、だからそうそう、だから昔のその発音とか方言の違いが分かるっていう、うんうん、
で、いずこよりどこより、
うん、
来たりしものぞ、
うん、
まなかいに、これ、うん、目を交わる、
目の交わり、
うん、ね、で、もとなかかりて、
うん、
安安いっていうのが、安
らかに眠るですね、安眠っていうね、
寝さぬ、うん、眠るですね、はい、
安いしなさぬ、うん、
はい、意味はですね、ウリを食べれば子供のことを思い出す、
うん、
栗を食べればまして子供のことが愛らしい、子供とはどこから来たのだろうか、子供のことがどうしても目に浮かぶ、なかなか眠ることができない。何なの、単身赴任かなんかしてるんですか奥田さんは。
ねえ、これもどういうシチュエーションなんでしょうね。
なんかほら、うん、先漏れで来てたりしたらさ、
まあオクラはそんな感じじゃない
って、ね、ないよね、貴族でしょこの人、うん、まあ出張でどっか行ってるのかもしれないしね、うん、まあウリや栗は昔から食べてた感じはあるね、
うん、
美味しいのかまずいのか。今ウリって食べます？
まあね、メロンもウリみたいなもんじゃないですか。
いや、そうだけど、
そういう意味じゃなくて、
うん、本当にウリ、
どういうウリ、甘いウリ、
甘いウリ、
あ、
スイカみたいに昔食べてたけど、
マクワウリとか、
ね、今食べます、ウリ、
アンデスメロンとかそんな感じじゃないですか。
ああ、そうだね、
ウリっぽいじゃん、
ウリっぽいね、うん、だからメロン、メロンはさ、
うん、
好んで食べたがる傾向あるけど、今ウリ育てる人っているのかな。フルーツとしてスイカみたいに
あるんじゃない、そう売ってるじゃん、
売ってるスーパーに、
うん、網目のないやつたまに売ってるじゃないですか、
あのなんかホームランメロンみたいなの、
うん、そうそうそう、
なんかねスーパーで買ったら、
うん、
半分ぐらいも硬くて食べられなかったの、ほんとごくごく内側しか柔らかくなくて、
置いといたら売れるんじゃない、
なんか生ゴミの山みたいになりそうで、だって小早湧くし嫌じゃん、
あーゴミね捨てるとね、
だからかその辺買わない、
なかなかわざわざ買ってこうとは思わない
ね、一人だとね、
売り系とかね
一玉食べれないじゃん、
メロンもそうだけど、
ね、メロン食べ放題とかダメだった、
あ
食べれない、一玉でマスクメロン一玉で終わった、
あー一個ね、まあそんなもんでしょ
う、うんうん、もうまあ、ほとんど 液状だからね、
まあまあ水みたいな、ね、う
ん、でももったいない食べ方しちゃダメじゃん、極甘のとこだけ食べてると、ごちそうさまとかダメじゃん、
お殿様みたいな、
うん、
貧乏人の食い方なんでしょ、変わらない
、うん、メロン狩りって向いてないなって思った、
あメロン狩りってあるの、
あるあるある、
その場で食うの、
そうよ、であの食べ放題じゃないんだよ、僕が言ったのはあの取りたい食べたいメロンを自分で切って、
いろいろ種類がある
わ、あの、まあ、いろいろ同じやつだけど畑で取ってきて、
あ
それを畑の人に切ってもらって食べる、
生ぬるいってこと、
うん、でもう一個は箱に入れて持ち帰る、
あ、
うん、
あ2個しか取れないの、
いやおかわり自由だったと思うんだけど
食べる
の食べられなかった、うん、だからやっぱねいちご狩りとかでさくらんぼ狩り行きたい、
さくらんぼな、
うん、だって缶詰のさくらんぼしか食べないじゃん普段、
ああ今は旬じゃないですかちょうど、
うん、あのでも佐藤錦とか高いじゃん、
高いね、
だから
アメリカンチェリーでいいじゃん、
ああでもね、あのちゃんとしたの食べてみたい、
うまいね佐藤錦はね、う
ん、いいよね、道のくの姉さんとかさくらんぼ今毎日食べてんだろうね、
ああさくらんぼご飯、さくらんぼの味噌汁、うん、
そうね、焼きさくらんぼにね、すき焼き風のさくらんぼにね、
うん、
もっと食べ物は大事にしないといけませんが、まあこの栗なんかは縁起式によると生栗、干し栗、平栗、
うん、
平らな栗に、
うん、
もう一個なんていうのこれ、
つくでしょうね、つき栗、
つき
つく、
つく、うん、何、
お餅をつくと
か、あまあ、
栗
きんとんみたいなもんだね、
ちょっとどういうもんか分かんない、うん、こう多分潰して乾燥させたようなもんだと思うんですけどね、
ね、
うん、
ってことはこういろんな栗も昔から楽しまれているんです
ね、うん、だって縄文人から食ってるじゃん
栗
ん、
ね、そうですよね、うん、どんぐり食べてみたい、
どんぐりあれは食えないでしょ、いろいろ
なんかしないといけないんでしょ、うん、一回ねそのね縄文クッキングはやってみたいなって思うね番組で、うん、
クッキーね、縄文クッキー、
うん、どんぐりをさ本当に当時のさなんか何回もアク抜いて干してとかさ、そういう作り方、
韓国料理でなんかあるでしょ、栗あのなんだよどんぐりの餅みたいなやつ、
あそう、うん、美味しい、
いや食ったことない、
ああ どね、栗ね、どんぐ、あれも美味しそうに思わない？
どれ？
くぬぎ、どんぐりのあの。
くぬぎの実？あ、でっかい、うん、あの丸いやつ。
そうそう、あのもじゃもじゃの紙にさ、なんか包ま、
あの。そうかな。いやでもこうとんがったやつの方がなんかピーナッツフォークでうまそうじゃない？
くぬぎはね、多分昔のどんぐりのお菓子。
はあ。
なんかキノコの山みたいなんであったんだ昔。ピーナッツ
あったあったあったあった、どんぐりあったあったあった、うん、こうあったあったあった、
うん、あれをイメージしてしまうのであれを見ると
あれでもあの普通のどんぐりっぽいじゃん。
あ
のもじゃもじゃじゃなかった、
もじゃもじゃじゃないけど、帽子はもじゃもじゃじゃないけども形的に美味しそうに見える。でもさ今でも雑木林とかにさ、
うん、
ちらほら見かけるってことは、
うん、
それらもこ原始時代とか食べてたからでしょ。違うのかな。
どういうこと。
そのクヌギの実とか、
う
もう
今あるの
かってこと、うん、どんぐりつってもいろんな種類あるから、食べていいどんぐりと食べちゃダメなどんぐりとかあるのかな。
あ、どんぐり類はまあ基本食べれんじゃないですか。
キノコはさ、うん、ダメなのとか毒キノコとかあるじゃん。
毒どんぐりはないんじゃない。
聞かないから。
悪に記載すれば一応食べれんじゃない。
なんかどんぐり料理できる方はぜひ。
ね、一応だ江戸時代とかもそのなんていうの、備耕作物、その飢饉に備えてやっぱり家の近所に、
だからあちこちにある
の、そうそう、ただの木植えるよりも、まあ、いざっていう時使えるし、クヌギなんかね、いろいろ炭とか、
うん、
あとね、いろんなものにも使えるし。
なるほどね。またどんぐり情報お待ちしております。
どんぐり情報、
はい、
栗の話だよ。
はあ、そうだ、だから栗はじゃ今も昔も高級品だね。あれ
急という
か、この間岐阜県に行ったの。
ああ
仕事でも行ってたんだけど、プライベートで。
あ、違うんかい、
うん、中津川ってとこ行って、
ああ栗のあれ
でしょ、栗きんとんの町で、ね、しゃべった、あの干し柿の中に栗きんとんが入ってんの。
ああ知らんな、
干し柿って分かる。
分かるよ、
あのあの中に、
はあ、
あのあっちの基礎の方とかの栗きんとんって、あの、
ね、
おせちも、おせちに使う栗きんとんじゃなくて、うん、
ちょっとパサッとした、
ね、パサッとしたこして、こう裏ごししたやつなんですけど、でそれを干し柿の中に詰め込んでるの。で干し柿がプクプクになってパクってかじると栗きんとんが
入ってる。中に栗
きんとん、うん、でその中津川駅の駅前に観光センターみたいなとこがあって、
うん、
その中津川の和菓子栗きんとん会社が、
うん、
もういろんなとこがこうちょっとずつ出してて、
うん、
だから和菓子屋はしごしなくてもあそこで、あの店もこの店もって買えれるように、買えるようになってるんですよ。でも1個2、300円するの。
なんとかっていうとこ行ったことね、あの有名な
川上屋
だったかな、
すや、
うん、あすや、なんかそうなんだ、
うんうん、そうだから、その本当に栗きんとんのシーズンになるとすごいんだって。 あそこはシーズンオフに行って、
中津川ね有名ですね。
でその干し柿の中に入った栗きんとんをちょっと買って、蜂の子買って帰ってきたんです。
ああ蜂の子、
うん、
缶、
うん、
詰、
瓶詰買って、で半分食べて虫はいいやと思って今ちょっと放置中ですけど。
あ、放置ない、うん、
はい。さあ今日はね、万葉集の中にある歌からね、ちょっと食べ物にまつわる歌をピックアップして紹介しましたよ。ではお便りに行きます、
うん、
はい、道のくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。最近荘園の話が出てきましたので、一昨年見てきた身近な荘園のことを書かせてくださいね。荘園というと区分殿とか高知公民とか本殿永年資材法とか守護地頭とか、なんだか中学生の教科書みたいで遠い世界のようですが、身近なところに存在していました。福島県会津坂下町、
会津坂下
の陣が
陣
ヶ峰城、
うん、
今は荒れていますが、周囲は巨大な二重堀になっていて、12世紀に構築されたそうです。この江家所領目録にある摂関家の所領、剣賀の章と読むのでしょうかね。なんだこれ、
稲でしょ、 蜷川じゃない
か
な、
蜷川賞、
うん、
有川の賞じゃない
かな、有は違うでしょ、字が違う、
違う、蜷川賞、
うん、かいでしょ、
はい、
谷氏の蜷
川蜷の蜷、谷氏の大河の賞、
うん、
確認されたそうです、
うん、
祖父の藤原のさ、諸真の妻霊子、霊子、う
ん、霊子さん、
大原霊子ね、の霊子ね、霊子から藤原の忠真に、伝領されたそうです、
うん、
相続したのね、
まあまあそうよね、
当時摂関家は白河院との関係からものすごい財政難で、忠真は摂関家の経済基盤を立て直すために荘園の集積に奔走していたそうです。大河ドラマ平清盛の裏側が見えて面白いと思いませんか。この城跡からは平泉から発掘されている白磁高麗青磁と同じようなものも出土されています。昔見た平泉のものと同じでした。 123g の銅製の重りも発見されているので、この地で、土量工を司ったらしいです。こうということで、この陣ヶ峰を構えた主がこの荘園の管理に携わっていたのではということでした。解説書は 何人もの研究者が研究結果で作られているものでした。地道な調査研究には頭が下がりますというふうにいただきました、
うん、
そんな藤原摂関家が、
うん、
福島県とかこんな道の奥の方にも荘園って持ってたのね、
まあまあまあ、中世ならあるでしょ
う。これが奥州藤原になど全然関係ないの？
違います
ね。あ、そうですか、うん、そんな道の国も荘園ってあったんだね。結構日本って、うん、朝廷っていっぱい支配してたんだね、やっぱりね。
でだっても律令時代にはまあ宮城県ぐらいまではもう支配下に入ってますから、ね、まあ、福島なんてまだ
そっか手前だもんね。
何年か前にほら何だっけ、前方後円墳とかも福島で出たでしょ、あ、見つかったとかで、
うーん、
か結構古い時期から、福島県はまあ、うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ続いてはですね、冷感シーツが寒すぎてさんから、
冷感シーツが寒すぎて、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。毎週楽しみに拝聴しております。ポッドキャストで配信される最新回を聞きつつ、会社の行き帰りの車中と就寝時に YouTube の過去の回を聞いています。ちなみに第1回から振り返り、拝聴は3ターン目が終了し4ターン目に入ります。
すげえな。
初期の頃から聞いていて、過去回もこれだけ聞いておきながらメールを送らせていただくのは初めてなのですが、過去回拝聴3ターン目が終わり、悟りを開いた感じがしていて、今ならサイレントリスナーを卒業してもよかろうということになりました、
うん、
同じ回を何回聞いても飽きない魅力は一体どこから来るのでしょう。番組内容、テーマ選択、ケリーさんと水月さんのトークスキルなどいろいろあると思いますが、悟りを開いた私には理由などどうでもいいのです。面白いから面白いのです。特に歴史とは関係のない内容メールですが、まずはご挨拶をしたいなと思った次第です。これからも長く番組を続けてくださいねといただきました。4ターン目ですって、
すごいね。
1000回だよ。1000回分聞くってことだよ。今250何回なんだから、4周するってことは1000回ぐらい聞いてるってことですよ。
すごいね、1000時間、
ありがとうございます。で自分たちさ、まあ、最初からやってるから、
うん、
まあ音源も残ってるから、うん、自分も全部ポッドキャストに入れてるからね。あ、この携帯電話の中に全話保存してあるから聞けますけどね。まあ今は最新25話しかだから、昔から保存していかないとどんどんどんどんダウンロードできなくなっちゃうから、うん、
昔の気候とは思わん
な。もうちょっとね聞けないですね。あのもうでも何喋ったかも危うくなって
きて、いやもう分かんないでしょ。
記録としてはちゃんと残してあるんですよ。
あ
何日に配信したとかなんていうテーマでっていうの残してありますけど、あまあ、ね、
ちょっとあれですよ、250過ぎたところでちょっと反省会、ちょっと過去にダメだったやつをもう一回、
あ
スキルアップした僕たち
リブート版ね。
そうそうそう、
リブート版ですね。あそれはちょっとね
やった方がいいんじゃ
ない、一つやりたいのはある。うん、うん、はい、
心残りがいくつかあるでしょ。
そう、大体ほぼ完璧なんだけど
ね。マジかよ、うん、あれで。
うん。ね、この魅力はね、どこから来てるんでしょうかとね、おっしゃってますが、きっとケリーさんの、ケリーさんがいるからだと思います。じゃあ今日はここまでにしましょうか。
そうね。
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろと、お便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれきアットマーク、あ間違えた、メールアットマークおもれき .com、
うん、
Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
YouTube では過去の回を配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。